本語の SBS です。
中川さん、こんばんは。
こんばんは。
例によりましてイベントのご紹介からお願いします。
はい、寒くなってお家で困っているお子さんもいるんじゃないかと思います。6月24日日曜日、最近アートプレイっていうところが結構いろんな催しをやっていて、明日もあります。午後の1時から3時までということで、結構若いアーティストがいろいろ手伝ったりして、独創的なオリジナルのアートを盛り上げるイベントになるということなんですね。で、ジンフェアというふうに名前がついているので、
ジンフェアですか？
ジン、マガジンのジンだと思うんですけど、なんか本のようなものとかしおりを作ったりとか、バッジを作るところなんかもあるみたいです。親子で参加できる創造性を生かした、面白い企画が盛りだくさんということで、対象は7歳以上ということです。はい、ただやっぱり大人が同伴しないといけないので、家族で参加すると楽しいと思います。
はい、
はい、そしてこれ冬の風物詩になってきたかと思いますが、ファイヤーライトフェスティバルというのが始まります。
はい、これは火と光ですね。
そうです。29日の金曜日から7月1日の日曜日まで、来週末ですね、金土日と夜の5時から10時までという形でドックランズでやります。ちょうどトラムを降りたらすぐ見えるあたりで開催されるようですね。はい、冬の夜ですが、花火ももちろん、なんかクリスチャン・バットンという方の手作りの木の彫刻がドーンと大きいのがあるみたいなんですが、それが毎晩燃えるらしいです。
もったいないですね。せっかくって燃やしちゃうんですか？
なんですけど、その炭が、炭というかその燃やすことで幸運を呼んだり邪悪なものを消し去るっていう意味があるようなんですね。そして、音楽はジプシーのものであったり、ニューオリンズのブラスバンドが入ったり、特別な音楽がじゃんじゃんかかると。そして、炎のジェットと火のドラムって書いてあるんですけど
派手ですね。
去年の写真を見ると火を吹く人とか、いろんな火を使った、炎を使った、松明を使ったなんか、やるみたいです。あとはやっぱり火を使ったあったかい食べ物飲み物、はい、バーベキューはもちろん、パエリア、それからホットチョコレートスープ、それからあったかくして飲むワイン、こういったものが出るようです。
美味しそうですね。もう聞いただけでなんか体温まるような感じですね。
はい、そして本当に世界各地40以上のいろんな公園があるので、行ってみると良いと思います。
はい、
はい、そして、来週末からはスクールホリデーですね。なのでちょうど良いと思ったのですが、スケートリンクが開設されたのでお知らせしようと思います。
はい、
こちらはすで、に、もうオープンしていて7月の15日までですね。で、月火水曜日は朝の10時から夜の9時まで、木金土日は10時から11時までという形です。はい、で、これどこでやってるかというと、クラウンリバーウォークっていう屋良川沿いのところですね。屋良プロムナードでやっています。サウスバンクの方です。
はい、
で、40メーター四方の屋外アイススケートリンクができているんですね。で、こちらも家族で楽しめると思います。手ぶらで行って大丈夫なんですけど、やっぱり転ぶかもしれないので手袋とか、それからあったかいズボンとか履いていった方が良いかと思います。お子さんも滑れるようにカンガルー型のなんか手押し車じゃないんですけど、手押しのこうスケーター支えになるものですね。 あと座れるタイプのものもあるので、お子さんを乗せてこうスイスイ 楽しめると思います、
はい、
はい、行ってみると良いと思います、
はい、子どもたちにはスクールホリデー待ちに待ったでしょうけどね
大人は大変です。
そうですね
はい、そしてこれはね、伝言ネットからのお知らせなんですけれど、うん、またコンサートのギブアウェイチケットがあります。これ締め切りが、6月の30日、今度の土曜日ですけれども、全豪和太鼓フェスティバル、
うん、
っていうのが7月7日にあるんですね、そのための、3組6名様のチケットが用意されていますので、応募してください。これ2年に一度オーストラリアの和太鼓グループがこう集まってやる大きい和太鼓のフェスティバルということなので、はい、楽しめると思います。詳しくは6月号のイベントインフォメーションか、ウェブサイトで、プレゼントのコーナーがありますので、そちらをご覧いただいてぜひご応募ください。はい、そして今日のトピックなんですが、便秘についてお話ししたいと思います。
はい、寒い時はトイレに行きたくない。
あ、そうですね、
それで便秘になる
、うん、それもあります。私なんかファンヒーターを特別にトイレに別に設置しています冬はやっぱり、うん、寒いですから。で、これ6月号、伝言ネットの6月号で、GP の富田先生が寄せてくれている記事なんですけれど、やっぱり結構多くの方が便秘を抱えているということなんですね、
うん、
で特にやっぱり冬って運動しなくなるじゃないですか、
ええ、
そういうことでも便秘起こしたりするみたいです。
うん、
うん、で、若い間は女性に多く見られるなんですけど、年齢を経てやっぱり男女ともに増加するっていうことなんですね。で、まあ年を取ってからはホルモンバランスの乱れであったりとか、やっぱり運動不足、それからその排便の習慣が不規則になったりして、そういったことでも便秘になるみたいです。
なるほどね。
あとは食習慣、やっぱりあとはストレス、そういったものでもこの大腸の動きがよくなくなるっていうことのようですね。あとは他の病気、別の病気で治療している薬のせいで便秘になるようなこともあるようなので、
いろいろあるでしょうね。
お腹の調子とかその排便のパターンがなんかいつもとこう違うなとか、なんか良くないなっていう時はちゃんとお医者さんに行くことが、良いということですね。相談をしてくださいということですね。はい、で便秘って本当に個人によって排便のパターンが違うので、例えば毎日出てもなんか残った感じがあったりとか、出血するような硬い便の場合は問題なんだそうです。逆に1週間に 2,3 回っていう時でも回数はまあ少なく感じるかもしれないですけど、スムーズに出ていればこれは便秘とは言わないそうです。なんですけど、なんか気にして気にして、特に若い女性なんかで、まあ、ダイエットしたりとか、なんか便秘かなってすぐ思って、こう自己判断で便秘薬を使ってしまう、これ、いわゆる下剤なんですけど、これを使うと問題が起こるということですね。便秘薬には刺激性と非刺激性のものがあって、刺激性の方は使い続けるとだんだん効果がなくなったりするんだそうです。だからついつい使いすぎちゃう。それから非刺激性の方は酸化マグネシウムが入っていて、それを使いすぎると電解質の異常を引き起こすということで、自己判断でこういった便秘薬を使うのはやめた方が良いということなんですね。
なるほど、薬は何でもやっぱり知らないと使ってよくないということですね。
なので、まずは、改善するために生活習慣を見直すこと、朝食を抜かないとか、それから1日3回ちゃんと食物繊維が豊富な食事をとる、 それから食事時間をしっかりとる、なんか慌てて口に頬張ってそのまま走って出ていくとか、そういうことはしないってことですね。あとは定期的に運動をする、それから十分に水分をとるっていうことも大事なようです。あとは排便自体もやっぱり大事なことなんですね。トイレに行ってこう焦らないでちゃんと用を足す時間をちゃんと取る、毎日忙しくハードに過ごすのではなくスマートに過ごすように心がけてくださいということが、富田先生からのメッセージでした。
はい、どうも、はい、ありがとうございました。
はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。